南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難じら王やもあえて教慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、法悦の日々の46ページ、46ページの正愚問答書、これを信じすべしということね、これを信じすべし。はい、46ページ。はい、じゃあ一緒に読みますね。正愚問答書にのたまわく、まことに生じを恐れ、涅槃を願い、信心を運び、活合をいたさば。殲滅無常は昨日の夢菩提の覚悟は今日のうつつなるべし。ただ南無法蓮華経と何も唱え立てまつらば滅せぬ罪やあるべき、来たらぬ幸いやあるべき、真実なり人人なり、これを真珠すべし。真剣に生じの苦しみから離れることを願い、安穏な境地を願って信心の足を運び、仏の法を活合していくならば、無常などというものは昨日の夢のごときものであり、また仏の悟りは今日夢から覚めたうつつのごときものである。ひたすら南無法蓮華経のお題目をだけ唱えていくならば、消滅しない罪業などあろうか、未来から押し寄せてくる幸いがないであろうか、まことにこのお題目は真実であり、まことに深い法である、これをよくよく信じていきなさいですね。ちょっとこの御所の話の前にですね、アメリカの人たちとですね、毎月、2回ですね、スカイプで懇行をして、それで12時過ぎぐらいまで、9時から始まって12時過ぎぐらいまでですね、この向こうの質問と、それから、私の答えとですね、やってるんですよね。それでその中で、一般の人たちにもですね、この分かるこの内容の、まあ、この向こうの人たちの質問と私が答えたことをですね、この全部文字にして、それでその文章をですね、またこの 誰もが見れるようにしてるんですけども、 その中からこの選んで、この日蓮大聖人の御書にこういうことが書いてあるというようなことは、ちょっと一般の人はすぐその理解するということはできないので、この大聖人の法というものから考えて、それでこの今の社会の状態とか今のこの人間の考え方というものがどうかというような、この一般の、まあ、大聖人の専門のこと、仏教の専門の言葉抜きで、一般の人でも初めて見ても分かるような内容だけをこの選んでですね、それでこの YouTube にこの出すようにこのしたんですね。で、向こうの信者さんのグループのこのそのいろんな資料をですね、全部この編集をしてまとめているその団体名がこのうどんばらファンデーションというふうにこの言うんですね。うどんばらファンデーション、だからうどんばらファンデーションでこのスマホかパソコンで、この YouTube で検索してくれるとそれが出てくるということなんですね。で、ちなみにこのうどんばらというのはですね、このうどん毛、うどん毛の花のうどん毛、このそれをこの表現しています。まあ、日蓮大聖人様の仏法がこのうどん毛の花のようにその貴重だということで、このうどんばら、そのファンデーションというのはみんなその志を持って信者さんが集まっている団体という、まあ、この意味ですよね。うどんばらファンデーションと、うどんばらだけだと、やっぱりうどんばらという名前を使っている団体が結構あって、そのいろんな全然あさってのものが出てきますから、うどんばらファンデーションまでその入れると、この出てくるということなんですね。で、まだ3つぐらいしか3つぐらいしかその画面としては出てませんけども、なんていうんですかね、私が出しているのは全部同じ、その玄関に置いてある鶴の折り鶴の、この画像のまんま、どの御所の話も全部あの鶴の折り鶴の映像で流してるんですけど、どういうわけかこのうどんばらの方は一つずつが全部違う画面になってますから、一つは水色の画面と、もう一つは、お屋敷の門構え この扉が閉じているこの映像ですね。で、そこに、この英語でこの映画の最後のところにその監督の名前とか俳優の名前がこうずっとこうローリングして出てきますよね。エンディングロールって言いますけども、ああいう形でだいたい読むスピードでこのずっと上に上がっていくっていう形でこの出てますので、お互い英語は読めませんから分かるんですけどだけど、あ、こういうふうにしてやってるんだと。で、ちょうどこの戦争が始まった前後でしたので、そのまあ向こうの人たちもですね、その一般の人たちにどうやって釈伏してどうやって訴えていったらいいのかということをこの求めて悩んでましたので、私はこうやってやってるんだというふうに言いましたら、じゃあ自分たちもそういうふうにこのして、その英語圏の人たちにこの大聖人の仏法のその玄関口でもこのまずこの伝えていけるようにこのしたいということで、そういうことが始まりました。もういろんな形でですね、この大聖人の仏法に縁することができればですね、ありがたいなというふうに思っています。 まあ、その毎月の毎月2回のですねこのスカイプが、まあ、そういう形で、まあ、新人している人だけのこのもので、終わっていかないで、その一般の人たちとのつながりの中でこの大聖人の仏法に縁する人が出てくれればそのありがたいなというふうに思うんですよね。今戦争をしているロシアもですね、このヨーロッパのこの各国々もそれからもちろんアメリカもですね、全部そのロシアはロシア正教といって、やっぱりキリスト教のその考えというものがこの根本にありますよね。ですからそういうそのキリスト教のこの物差しというものがですね、そのただロシアとウクライナのこの戦争というだけじゃなくて、その一番基盤になっているそのものの考え方というものがその今破綻をきたしているんじゃないかというふうにこの思うんですよね。だからそういう時に、まあ、そういう形で、この触れること縁を結ぶことができればですね、そのありがたいなというふうにこの思っています。さて、今最初に読んだところの、はいはい、
これ引くのはカタカナじゃダメですか？
カタカナじゃダメです。英語で、英語っていうか
英語で引か
ねえな、うん、あのはい、アルファベットで、
はい、
はい、簡単にこうあれですよね、あのひらがな活字っていうふうに、私のパソコンで言うと数字とひらがなとそれからアルファベットとこうなんか押すと変換していきますよね。小文字でも大文字でもいいと思います。小文字でも大文字でもスペルが合ってれば大丈夫だと思いますよね。はい、
ありがとうございます。
はい、はい、将軍問答書ですよね。真剣に生死の苦しみから離れることを願いというのは、六道輪廻って言いますよね。六道輪廻、地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上の6つをですね、この人間という人間のその自分たちの命は自分たちのもんだというふうに思い込んでいるこの人たちは、その地獄が鬼畜生修羅の、この6つをですね、そのぐるぐるぐるぐるこの車の輪っかのようにその回ってるだけなんだと。だから自分たちの命は地獄が鬼畜生修羅人間天上の6つでその出来上がってるんだというふうにその思い込んでいれば、そこには仏界というものはないということなんですよね。仏界というものはないと。だからこの6つの輪っかの車をですね、その飛び出すですね、飛び出す、でこれを下脱というふうにこの言うわけですね。下脱解いて脱する、脱出するということですね。この6つを、6つの輪っかを破って、それで解いて、この脱出すると。そうしなければ、この自分の命はこの6つの車の中でぐるぐるぐるぐる回って、その苦しむだけのこの人生なんだと、命なんだというふうに思っているこの生命感から飛び出して、飛び出さなかったらそこにこの声聞円覚菩薩仏っていうその命というものがあるということがですね、その分からないでこの自分の命というものを矮小化して、自分の命を誤解したまんまこの自分の命というものがこの終わってしまうと。でそうすると、過去現在未来の三世の永遠常住の命ということもその分からないで、 その終わってしまうということなんですよね。だから、安穏な境地を願って、仏の命のこの備わっているというその心安心を持てるこの境地を願って信心の足を運び、仏の法というものをこの喉が渇くようにこの求めていくのであるならば、無常などというものは昨日の夢のごときものでありと、無常というのはこの六道の車のぐるぐる回っている状態というのはこの本当に、その無常というもう人間の命というものはもう生きてる時だけのものであって本当にその儚い虚しいもんなんだというふうにその思い込んでいるこの生命観というのは昨日の夢のごときものであり、また仏の本当の悟りは今日夢から覚めたうつつのごときものであると、うつつというのは現実ということですね。本来のこの生命観というものに立った時にはこの夢と現実がその一般の人たちはその逆さまに逆転しているこの状態なんだと、本当のこの仏の法という正気にその私たちが戻っていかなければこのいけないんだということなんですね。でこの六道を下脱して脱出してもですね、声聞縁覚菩薩というこの三つの命はこの迷いの心悪い心というものを退治したならば仏になることができますよというふうに、声聞縁覚菩薩、これから脱出した声聞縁覚菩薩であってもまだ本当のこの生命観というものをこの開くことができないこの状態なんだということなんですね。声聞縁覚菩薩仏っていう階段を上っていけば最後に仏になれると、悪い心や迷いの心というものを退治してなくしていったら仏になれるという教えしか、要するにここから脱出しただけではまだそういう教えというもののこのしがらみというものがそこに残っているということなんですね。そしてこの法華経はそのしがらみを全部捨てて、誰でも仏の命が備わっていて誰でも仏になることができるということがこの説いている本当の解脱がこの法華経の教えなんだということなんですね。ひたすら南無法蓮華経のお題目だけを唱えていくならば消滅しない罪業などあろうかと、悪い心や迷いの心というものを仏の命をで包み込んでですね、そして罪障を消滅していくことができる教えというのはこの南無法蓮華経しかないんだということなんですね。それから未来から押し寄せてくる幸いがないであろうかとですね。幸いや御所の中に幸いやあるべきとありますよね。で、創価学会でよく福運ということを言いましたね。福運というのは創価学会が作った言葉で、大聖人の教えの中には福運という言葉はないんです。で、創価学会の辞典をこの引きますとね、そうすると福運というのは幸福と幸運ですね、幸福と幸運、これを合体させたものだとですね。幸福の福とから幸運の運 というものをこの合わせて、それでその福運というんだとね。それで、この福徳の、ある隠語または家宝について言うと、一般にもですね、福王とかですね、あんまり使いませんけどね、昔の人が使ってたと思うんですけど、福王とか福宝とかいう言葉があるんですけども、そういう言葉まで、この拾い出してきて、福王福宝などとも言い、福徳のある隠語、原因の意に、この宿号の号ですね、隠語または家宝について、言うんだというふうに、まあ、無理やり、この福運という言葉がどういうふうにして作られたのかという、まあ、自分たちが作ったということは辞書に書いてませんけど、そういう昔からある言葉をこの総合して、その福運というそのこの言葉のこの意味になってるんだというふうに辞書に書いてあるんですけども、まあ福運というと耳障りはいいんですけども、要するに病気が治る、お金が儲かるということの、その減税利益のことをこの福運という言葉でこの包み込んでこのいるわけなんですけれども、日蓮大聖人がそのここで言うところの消滅しない財宝などあろうか、未来から押し寄せてくる幸いがないであろうかというふうに、この幸いということの一番の幸いということは、この仏になる、成仏するということなんだということなんですね。そして財宝はこの六道輪廻とか、そういう悪い心や迷いの心というものをなくしたら仏になることができますよというふうに、なくすということができる人は誰もこの世の中にいないにもかかわらず、そういうことでその誘い込んできたところの法華経以前の二禅の教えっていうもの、その中でその苦しんでいろいろなこの財宝というものをこの積んでしまった、悪い心、迷いの心をなくしたら仏になれるというふうに言われているけれども、迷いの心、悪い心をなくそうというふうに努力しても努力しても必ず挫折してしまうと、その要するにこの財生というものを消滅するということはできないということなんですね。だけどもこの法華経の南無法蓮華経の方は、そういう自分たちの、こう自分たちが罪深いというふうに思い込んでいるその財生というものを全てこの消滅して、南無法蓮華経の仏にの命に包み込んで、その悪い心を持ったまんまでも仏になることができるということを説かれている、この唯一の教えがこの法華経のこの教えなんだということなんですね。だから誠にこの法華経の南無法蓮華経の方は真実なり人人なり、誠にこの深いこの法であると。だから私たちは分かっても分からなくてもこれを信じ受け止めなければならないと、信じなければならないと。私たちの命の本質を説いている教えはこの南無法蓮華経しかないんだよということなんですね。だけどそれ一遍でこの理解するということはできませんから、長い年月この信心を貫いていく、また人に対しても、あの人に一生懸命その話したんだけど聞いてくんないと、怒ったと、もう二度と話をしたくないって、一遍だけ話しておしまいと言うんじゃなくて、2回でも3回でも10回でも100回でも、要するにこの伝えていく、この南無法蓮華経に縁せしめていくということが、 この私たちの信仰にとってこの大切なことなんだということなんですね。一遍でも縁すれば必ずその縁は私たちのこの世の中のこの1年10年100年1000年っていう長い年月がかかったとしても必ず縁をしたものは必ず成仏することができるということがこの法華経にこの説かれていると。だけれども縁で未来成仏するんじゃなくて自分が信ずることによって成仏するっていうことの方が絶対その大切なことなんだと、ね、逆らった縁で未来100年先1000年先万年先成仏するでしょうという縁よりも自分自身がこの南無法蓮華経の法というもののこの真実とこの人心の深さというものを感じて信仰して成仏を遂げるということこそが最もこの大切なことなんだということなんですね。そのことがこの今読んだところのこの御書にこの示されてこのいるわけなんですね。みんなね仏の命を持っている。御書の中に迷うを凡夫、悟るを仏、もっと簡単に言えば逆らうのが凡夫、信ずるのが仏ということですね。だから自分が信じて仏になっていく、逆らう縁でもってそれでこのずっと迷い続けてまあ縁をしたということでどこかで芽が出るでしょうという成仏じゃなくて自らがこの成仏を感じて成仏していくということがこの信仰にとって最もこの大切なことなんだということなんですね。迷うを凡夫、悟るを仏ですね。不信が凡夫で信ずるが仏ということですね。ですからそういうその志でこの信仰をですねこの大切にこのしてってもらいたいというふうに思うんですね。